本日与えられています聖書の御言葉は、新約聖書のエペソ人への手紙第1章15節から23節までです。エペソ人への手紙第1章15節からお読みいたします。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰を、すべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。以上です。私たちは今レントの期間を過ごしております。主イエスキリストの生涯、そして十字架へと向かうあの道、歩み、十字架の死そのもの、そして死から復活されたというこの出来事、このことに私たちは思いを寄せ、今一度私たちに与えられている神様からの救いのメッセージを覚えております。今日はそんな中、復活なさった主イエスキリストと出会った使徒パウロがエペソの教会に宛てて書かれたと言われているこのエペソ人の手紙第1章15節からのパウロの祈りについて共に思い寄せたいと思います。パウロはここで3つのことについて祈り願っていることがわかります。次のスライドお願いします。その3つとは、端的に言うと望み、ホープ、そして生徒たちが受け継ぐべきもの、インヘリテンス、そして最後に神の大能の力と訳されていますけれども、神のグレートパワー、この3つについて彼はこういうふうに述べているんですね。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださるように、聖霊によって私たちの心の目が開かれ、はっきり見えるようになって、そしてこの3つ、つまり神の召しにより与えられている望みがどのようなものかを知ることができるように、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかを知ることができるように、そして神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神のすべ優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができるように、そのために心が開かれ、目が開かれますようにと祈っています。で、パウロはこの3つのことを述べていますけれども、しかし20節以下でこの最後の第3番目の神の大能の力、この最後の部分についてさらに語り続けます。20節にこうありました。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。神の偉大なる力、これがキリストに与えられ、キリストを通して私たちに与えられているということ、そのことを皆さんが、一人一人が、教会が 今の時代だけでなく次の時代の人々も私たちですけれども、すべてのキリスト者がそれを知ることができるように、そのために心の目が開かれますようにとパウロは祈り願っているわけです。すべての支配、権威、権力、主権の上に、このような表現がなされていますけれども、キリストは私たちの身代わりとなり十字架にかかられた、そしてその死に打ち勝って死からよみがえられた、そのよみがえられたキリストは天に昇られ、そして父なる神の右に座しておられる、そのように聖書は語り継いでいきます。つまりとてつもないほどの力と権威、それが私たちの救い主イエス・キリストに、一見最初は負けてしまった、敗北してしまった、そのように見えたあの十字架の死、それを通して死の力を打ち破ったこの勝利者キリストに与えられたのだというわけであります。ここまで読んでいきますと、旧約聖書に精通しておられる皆様はすぐにパッと気づかされるかと思います。直接引用はなされていませんけれども、この背景にあるのはおそらく詩編のあの110編の第一節の言葉でありましょう。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。皆さんご存知の通り、この旧約聖書の詩編110編の一節というのは新約聖書の中で最も引用されている旧約聖書の箇所であります。新約聖書を読んでいく中で、しばしば何度も何度も旧約聖書ではこう言っています、聖書ではこう言っている、こう述べているという、そういうフレーズが出てきますが、その多くが詩編、イザヤ書といったところから引用されていることは間違いありませんけれども、しかし最も繰り返し使われている、引用されているのはこの110編の一節、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、この右の座についていなさいということでありました。少し余談になりますけれども、以前ギデオン教会、国際ギデオン教会というのがありまして、新約聖書、学校であったり病院であったり刑務所であったり、そういったところで配布いたします。私の父も長らくお世話になりまして、小さい頃から、私はギデオンではありませんでしたけれども、父と共に中学校であったり高校であったりと校門の前で配布していたことを覚えています。ある時ギデオンの聖書を受け取った、そしてそれを熟読したという人が証しをなさいました。ギデオンの聖書は皆さんご存知の通り新約聖書だけでございますから、その方は新約聖書を一生懸命読んで熟読して、いろいろなところを線引いて本当にボロボロになるまで読んだそうなんですけれども、しかしその方は旧約聖書を知りませんでした。なんかこの新約聖書の前にある感じはするんだけどというようなお話をしておられまして、でもこの前に何かがあるかはわからない。その方は信仰を持たれ神学校に行って、そして一生懸命旧約聖書を勉強するようになって、すると今まで一生懸命読んできた新約聖書の言葉がはっきりと分かるようになったというお話をされていました。まさに聖書というのは私たちが読めば読むほど、また神様がその聖書を通して私たちの心に響く言葉を与えてくださるということを通して私たちの目が開かれるという、そういう証を聞いたような覚えがいたします。詩編8編6節には、あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれた、似たような表現が使われており、新約聖書の筆者たち、作者たちはこのことがまさに主イエス・キリストにおいて成就したのだというふうに理解していくわけであります。何度か申し上げましたけれども、教会の歴史の中で4世紀にニカイア信条という信仰告白が書かれ、そしてそれが現代に至るまで教会の中で信仰告白として宣言されておりますが、その中のこの主イエスキリストの下りのところ、スライドを用意しておりませんけれども、こういうふうに書いてあります。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊によって乙女マリアより肉体を取って人となり、私たちのために ポンティア・ピラトの下で十字架につけられ、苦しみを受け葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られました。そして父の右に座し、とこの後続いていくわけです。まさに主イエス・キリストの生涯全体、そして十字架、死からの復活、そこで終わらず天に昇られ、そして今は父なる神の右に座しておられるということを証ししていく。これが私たちの信仰の最も大事なところの一部、革新的なところであるという、そういう伝統を作ってきているわけであります。天に昇られた、あの使徒の働き、使徒言行録の第一章のところに記載されている出来事であります。弟子たちは自分たちの目の前で死から復活なさったイエス・キリストと出会って、それだけでも不思議であったのに、そのキリストが天へと昇られていくことを証言いたしました。私たち人間は21世紀、大気圏を越え宇宙空間に突入いたしました。20世紀にそれが起こりました。先日も新たに宇宙飛行士の2人の方が選出されました。女性のお医者さんの方はどうやらミッションスクール出身のようでありますけれども、詳しくは存じ上げておりませんが、いずれ月に行くのではないかと言われ、今から期待されています。もしかしたらその後火星にまでたどり着くことになるのかもしれません。宇宙空間を旅するようになったこの私たちの社会であり人間でありますが、しかしそれでも私たちに生きる目的、生きる視野、そういったものが深められた、広められたというわけではないことを私たちは薄々と感じています。宇宙は広い、それは確かであります。さらにどこまで行くのかわからない、それはある意味ワクワク感を与えるかもしれません。しかしだからといって今の私の現実に新たな希望が与えられたということでもございません。キリストが天に昇られたことで開かれた救いの領域というのがあります。それが示されたという出来事が聖書に記されてあります。しかしそれが今私たちの科学技術が発展したこの世界で現実的になったというのでもなく、また新たな領域が開かれたというのでもありません。キリストの昇天の秘義というのは依然として秘義のままでありますから、それを科学的に証明せよと言われても私たちにはできない、そんな現実さえあります。しかし確実に言えることはこれであります。キリストの生涯、キリストの十字架の死、そして死からの復活、昇天、これらの一連の出来事を通して神ご自身はご自身の愛と恵み、さらにご自身の救いのご計画を私たちに示されたということであります。神様が示されたこの計画を私たちはどう受け止めるのか、それが私たちに問われていることであり、それをありとあらゆる方法を用いて多くの人に伝えていきたい、それが私たちに今与えられている思いなのではないかと思うのです。最近いろいろなことを考えさせられる中で、このことを私は深く考え黙想しています。それはあまりにも私たちがこの地上での営みに集中してしまうがゆえに、この地上での歩みというものにとらわれすぎているがゆえに、もっとこの昇天され父の右に座しておられるというこのキリストに思いを向ける必要があるのではないかということです。しかしそれはある意味この地上の営みはどうでもいいということではございません。私たちの思考の仕方というのはどうしても、私自身がそうですけれども、目の前のことでいっぱいいっぱいになります。しかし聖書はむしろこの昇天で全てが終わったのではないと、逆にこの昇天から全てが始まるんだというふうに 私たちに伝えていると言っても過言ではないのではないかと思うのです。弟子たちは天を空をじっと見つめているだけではありませんでした。もちろんイエス様が天に昇られた、その後に二人の白い衣を着た人たちが来ました。そしてガリラヤの人たち、なんであなたたちはこうぼーっと空を見上げているだけなんですか。あなた方を離れていった挙げられたこのイエスは同じようにまた来ますよ、そんな言葉を残したというふうに聖書には記されておりました。弟子たちはイエス様がどっか遠くに行ってしまった、それをじっと見つめている、それで終わるのではなく、そこから送り出され全世界へと向かっていった、その出来事、その事実、そこに信仰の源がある、そう聖書は述べているように感じるのであります。先ほどの二階信条の中のこの父の右に座すという表現、実は原文のギリシャ語ではこれだけが現在形になっています。それまでのところは過去形で書かれており、そして父の右に座しておられる、これは現在進行形と言ってもよいかもしれません。キリストは今どこにおられるのか、それは父の右に座しておられる、座しておられるだけではなく、私たちのために取りなし祈っておられると聖書は語ります。しかし新約聖書の中を見ていきますと、この父の右に座しておられるキリストの姿というのを見ることができたのは、おそらくステパノという人物だけでありましょう。皆さんもご存知の通り、ステパノの最後は凄まじいものでありました。キリストが父の右に座しておられるのを見た、そのことを証言したのは命がけであり、彼はユダヤ人の怒りを買い命を落とします。父の右に座すキリストを証言するというのは、これだけの真剣勝負であるということを聖書は私たちに伝えようとしているわけです。ある先生がこんなことをおっしゃいました。イエス・キリストが父なる神の右に座しておられるということは、神のうちにそのような存在を認めること、そしてそのような存在以外に神を認めないことである。この2つのことをこの世は受け入れることができず、時には激しく抵抗し迫害をも招くのだ。少々分かりづらい表現かもしれませんが、神のうちにそのような存在を認め、それ以外の存在を神として認めない、ここに信仰の戦いが起こり、私たち教会、私たち一人一人が召されている信仰の歩みというのがあり、私たちの目はこのお方に注がれるべきだというのです。もう皆さんもご存知だと思いますけれども、父の右に座す、この右というのは栄光と権威を表す言葉です。十字架につけられた主イエスに全ての栄光と権威があることを示します。日曜学校でこの話をしますと、まあ、私が子供の時そうだったんですけど、じゃあ左側には誰がいるんだという変な質問をしてしまう、そんな子もいます。それが私でした。先生は答えてくれませんでしたけれども、おそらく慎重な先生だったと思うんですね。あまりにも明確に答えてしまうと異端的になってしまう、そういうような懸念があったのかもしれません。しかし主イエス・キリストにはこうした権威と力が与えられている。その力を用いて主イエス・キリストは私たちを支配し導いてくださっている、そのことを私たちは、私は、あなたは知っていますか。それが今日問いかけられている言葉であります。新約聖書でこの内容が語られる時というのはしばしばございます。しかしその内容が語られるのがどういう時かというのを見ていきますと、どうやら迫害に遭い落ち込み、信仰が内向きになり、教会内だけで、信仰者だけで、個人的な信仰や秘義といったものが強調されそうになるときに語られているようであります。聖書はそれに抗うんです。神であるキリストはそのような小さな存在ではない、私の神、私と神の関係、そこだけに とどまらせない力を持っているというのです。全世界全宇宙をすべ治めておられる方がこのキリストであり神である。これは非常に公的なものであり、全世界にこれが伝えられるべきものだというのであります。その信仰告白に導かれている共同体が教会であり、その教会の頭がキリストなんだというのです。つまりこのことが当時のキリスト者たちに重要であったということは、私たちにとっても重要であるということであります。そしてそれは何を意味しているかと言いますと、キリストのこの主権、この力、この権威、それがあるべき姿で確立されるとき、私たちが確立されるのだ。私が確立され、教会が確立されるときになるのだというのであります。こういう考え方はおそらく私たち、まあ、私の考え方、普段の考え方とは真逆であります。どうしても自分からスタートしてしまう、そんな私たちがいるかと思います。私の人生、私の命、私の気持ち、私の時間、私の夢、私のという、いわゆるミーイズムと言いましょうか、私に陥ってしまいます。このミーイズムに、私主義に陥った預言者が一人いました。それがあのヨナです。私が最後神様に向かって、神様賛美すべき言葉、有名なあの言葉を、神様私は言ったでしょというふうに、私がと使ってしまった、そんな預言者ヨナであります。この私主義、私がというところから解放してくださるのは、誠の権威を持ち力を持った主イエスキリストである。主イエスキリストは私たちに、私に任せて、そうおっしゃるお方だということを、今日の箇所から私たちは受け止める必要があるのかと思います。私主義から解放されるにはどうしたらいいでしょうか。まあ、歴史の中である有名な方が次の3つを挙げていました。次のスライドお願いします。非常に単純、ある意味単純です。もう私たち誰もがよく聞いて、しかも実行していることでありますから、今更感はあります。しかしこれは何百年も前に語られたことであり、おそらく私たちにも同じことが言えるのかなと思いますので、ご紹介いたします。一つ目は、私の視線を私から取り除くためには、真っ先に真っすぐに主イエスキリストのもとへと行きなさいということ。私の視線を私からこの信仰の創始者であり完成者であるイエスに向けるためには、この主イエスキリストへとまっしぐらに向かうしかありません。それがどういう意味なのか、それが今私たちが置かれているこの環境、この日々の中で何を意味するのかは、神様から語っていただく必要があります。今まっすぐにイエス様のもとに向かっていない、そんな部分が私たちにあるでしょうか。二つ目です。主イエスキリストによって支配していただき、主ご自身の御手によって確認していただくように学び直しなさい。英語では Learn to allow ourselves って書いてありますけど、 Relearn でもいいかもしれません。私たちは学び直しが必要だっていうんです。このキリストによって支配していただいているかどうか、このお方の御手によって確認していただいて、もう一度自分の歩みを吟味してごらんなさい。このことを述べた人はこんなことも言ってます。キリストが教会の頭、私の主であり王になっていただくためには、この方が私の救い主であるということと同時に、私の羊飼いであるということを受け入れる必要があります。そうでないと自分の人生のすべてを支配していただくなんて不可能だ。主は私の牧者、詩編の23編、エゼキエル34章、ヨハネの福音書10章、ここで描かれているイメージというのが、私たちは羊であり、私たちの主は羊飼いである。羊は一人で自分だけで生きていくことはできません。でも耳が良いので、自分の羊飼いの声は聞き分けます。そういう関係の中で、もう一度 私のことを支配していただいているかどうかというのを学び直す必要、吟味する必要があるというのです。そして最後です、3つ目に、すでにこの昇天された、ごめんなさい、3つ目に、私たちの主イエスキリストによって与えられている祝福と恵み、すべての恩恵を受け取ることを学び直しなさい。実はエペソ人への手紙の1章の冒頭のところ、3節のところで大変印象深い言葉が記されています。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。過去形です。天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちをすでに祝福してくださっている、それを受け止める、そのことを学び直しなさい。そうすることによって、この方がどれだけの力を持ち私たちを愛し、私たちを変えようとして導こうとして、よりよく生かしてくださろうとしておられるのかを理解することになるのです、というわけであります。今日は午後に教会の生徒総会が予定されておりますけれども、そこにおいても教会の頭なるキリストというお方が、このキリストご自身が私たちを守り導いてくださるということをともに確認し祈りたいと思うんですね。今この厳しい時代の中にあって、また信仰を戦わなければいけない時代にあって、私たちはこのキリストが偉大なる力を持って私たちの歩みを導いておられるんだということを祈り求め、またそれを深く知るという体験をさせていただきたいと思います。またその力を知ることによって、その力を持っておられる方を指し示し、ご紹介し、招き導いておられる方のこの招きに応じる、そんな信仰の歩みをこれからもさせていただきたいと願います。今週の歩みのうちにも、主の豊かなる祝福と、またこの力が私たちに与えられていますということ、どんなに私がそんなの理解できないよと思ったとしても、そこにキリストの力がみなぎる形で表されるんだということを確信して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。父、子、聖霊なる三位一体の神様、あなたの力はなんと偉大なことでしょう。キリストが今なお私たちのために取りなし、私たちのために命を捨て、私たちを支配し変えようとしてくださっています。どうかこのことをしっかりと覚えつつ、またその支配に御手にすべてを委ねて、落胆しそうな日々があったとしても、あなたのもとへと立ち返り、あなたの力と慰めと希望を常にいただきながら歩むことが可能となっているということを、今週も教えてくださいますよう切に願います。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。